こんばんは。風林火山経営者タイプ診断、出道正明です。先日は風林火山経営者タイプ診断マトリックスの横軸左側マーケットインのお話をさせてもらいました。さて本日は右側のプロダクトアウトってことになります。本日もあなたのタイプに関係なく学んでいただけますことお願いしますね。全てのタイプを理解して初めて風林火山経営者タイプ診断を活かせますからね。それでは風林火山経営者診断マトリックスの横軸の右側プロダクトアウト価値追求型を解説していきます。プロダクトアウト価値追求型とはある意味マーケットインの対義語になります。顧客のニーズ中心に商品開発をするマーケットインに対して自社の技術や強みを生かして商品開発やマーケティングをするのがプロダクトアウトってことになります。自社の商品や技術を重視してとにかく価値を追求していくっていうのがプロダクトアウトです。一言で言うとこだわりを大切に商品開発やマーケティングをしていくってことです。このように言うとあまり顧客のニーズなどを考えないようにとらわれがちですが、プロダクトアウトも作り手側の顧客や社会に役立つ商品やサービスを作っていくんだって思いが何より大事ってことはマーケットインと同じです。だってお客さんや会社に必要ないものをいくら作っても売れるはずないですもんね。それではプロダクトアウトに関してもメリットとデメリット見ていきたいと思います。まずはプロダクトアウト価値追求型のメリットからいきますね。一つ目は何といっても自社独自の技術や強みを生かして商品開発するので他社に真似されにくいっていうことですね。差別化や独自化することができるってことでしょうね。それは顧客に対してあの商品ならあの会社でしょって感じで自社のイメージをアピールしやすく商品や会社のブランディングにつなげやすいってことです。また商品やサービスを通して今までにない顧客も気づいていないような新しい価値を生み出していくことができた場合、爆発的なヒットやブームを巻き起こし大きな売上や利益につながることもあると思います。またそもそもある技術や強みを生かして商品開発やマーケティングを行うのでさまざまなコストが削減できるでしょうとも言えるんですけど、でもやっぱり新しい価値を生み出していこうと考えると商品の企画から開発そして提供まで膨大な時間とコストはかかるでしょうね。それでは次に弱みっていうかデメリットをお話していきますね。一つ目は商品をリリースするまで顧客の反応や売り上げをリアルに知ることができないってことで、それはギャンブル性が高いってことで当たり外れがはっきりしていて失敗をした時のリスクが大きいってことでしょうね。当然ですが結果的に在庫を抱えてしまったり経費倒れになって赤字になっちゃう可能性が高いってことです。先ほども言いましたけどまだ世の中にないような新しい価値を生み出していこうと考えると商品の企画から開発そして提供までに膨大な時間とコストがかかるでしょうし、何より設備投資などの膨大な経費がかかってしまうっていうリスクもあります。またプロダクトアウトの気をつけなければならないウィークポイントがあるんですけど、それは過去の成功にしかみついて時代に合っていない製品を作り続ける売り続けるってことでしょうね。良い製品であれば売れるって考えで独りよがりになってしまうってこともあるでしょう。市場動向やニーズに向けての意識が低いからそうなると思うんですが、それは同時に自社の商品の本当の良さを伝えるのが下手ってことにもなります。でも物やことが溢れているこれからの市場や顧客にはプロダクトアウトの価値を追求していく姿勢こだわりをストーリーとして伝えていくことができればきっと根強いファン顧客との信頼関係を育てていくことができると思います。プロダクトアウトはやはり良くも悪くもこだわりが大きなポイントになるってことです。 プロダクトアウト価値追求型の強みと弱みはこれぐらいにさせてもらいます。正直に言うと、長年マーケットインの世界で切った張ったをやり続けてきたマーケットイン気質の強い僕なので、プロダクトアウトに関しては自社の事例を通してうまくお伝えしきれないなって感じております。なのでご存知かどうか分かりませんが、下町ロケットってドラマに登場する会社なんかは典型的なプロダクトアウト価値追求型ってことでお伝えさせてもらいます。下町ロケットむっちゃ感動しましたよね。まさに自社の強みや商品開発へのこだわりってことを描いたドラマでした。何より顧客や社会に役立つ価値を生み出すぞって強い意志を学べるドラマでしたね。あのドラマを見ておられない方には伝わりにくいかもしれませんが、自社の製品のこだわりに誇りを持つ経営者の思いに社員や組織が一致団結していって、何度も危機を乗り越えながらみんなで成功をつかみ取っていくってドラマやったと思います。そう考えると、マーケットインであろうがプロダクトアウトであろうが、そこには組織作りやマネジメントってことが重要になるってことですよね。さて、2日間でマーケットインとプロダクトアウトについてお話してきましたが、これからは商品開発だけではなく伝え方、売り方といったマーケティングも大切になってきます。それともっと大切になってくることがあるんですが、それは社員、顧客、社会も巻き込んで、これからの時代に必要な価値を共に作っていくことで、つながりと信頼関係を育んでいくということがすごく大切になってきます。結局はお客さんに選んでもらえる商品やサービスとつながりや信頼関係をトータルで生み出していくことが問われる時代ってことやと思います。そういったことではマーケットインであろうがプロダクトアウトであろうが目指すところは同じってことですね。多様で複雑な社会においてマーケットイン、プロダクトアウト、どちらもの良いところを取り入れて、あなたらしい商品開発やマーケティングに加え、あなたらしいマネジメントや組織で経営していくことが大切になっていくということです。それはすなわちマネジメントもマーケティングも風林火山、すべての力を合わせ持つことが大切になるんだということだと思います。そう考えると、武田信玄が今の世の中を生きていたら一体全体どんな戦略で市場を拡大し市場を生み出していったんでしょうね。どう考えても信玄はマーケットインとプロダクトアウトのどちらもの要素を合わせ持っていたとしか思えないですし、もしかすると類まれなるマネジメント力を生かしてどちらもを合わせ持つ組織を作っていたんでしょうね。さて、これにて風林火山経営者診断縦軸横軸のマトリックスすべての解説を終わります。明日からはお待ちかねの風林火山経営者タイプ5との解説に入っていきます。お楽しみに。ありがとうございます。